続きまして、聖書朗読を大西兄弟に行っていただきます。本庁の箇所は、ヨハネ21章18節から22節、新約聖書の226ページです。古い方の本をお持ちの方は206から207ページです。では大西兄弟、よろしくお願いします。
では聖書朗読いたします。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて主よあなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よこの人はどうですか。イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしてもそれがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。
本日までありがとうございました。では、本調は気にしなくてよいと題しまして中西牧師よりメッセージをいただきます。
改めましてもう一度おはようございます。今回のゴールデンウィークは飛び石連休みたいにして真ん中がちょっと仕事っていう人もいやおられたかもわかりません。私たちも、このゴールデンウィークっていうのは子供たちがやってくるんですね。今私はこうしてちょっとはかっこいい形で話をしておりますけれども家に帰りますとですね特に孫がもう3人おりまして孫からはもう道具扱いなんですね。滑り台のようにしてですね私の足を使うわけです。2人の孫が私の両足をに座りましてずろーっと足が長いもんですから長く使えるわけですね。そんなことでもうそれがエンドレスのようにして続けられてまいります。いささか足も痛い感じがしてますけれども、まあ、その中で時を過ごしてまいりました。皆さんはどんなウィークを過ごしてこられたでしょうか。さて今日は実はヨハネの福音書の最後の説教になります。昨年の6月からヨハネの福音書の説教を続けてまいりました。で私としては今日が最後だと思うとちょっと友人とお別れするような何か寂しいような心残りを感じるようなそんな思いをしているわけです。そんな中で今日のお話は罪と弱さのために全く挫折をしてしまっていたペテロ、このペテロを何とかして立たせたいというイエス様によって励まされて立ち上がるそういうペテロがこれからどう生きていったらいいのかということを語られるところのお話なんですね。私たちもこれからどう生きていったらいいかという課題をそれぞれ持っていると思います。そういうことも合わせてイエス様がペテロに言われたあり方、そして私たちもこれから神の御心に従ってどう生きていったらいいのかということを合わせてご一緒に神の御心を聖書から聞いていきたい、こういうふうに思います。一言お祈りしてご用意しますので黙祷の姿勢をとりください。天の父なる神様、今あなたの御言葉が朗読されました。イエス様がペテロに何とかして生きていく尊い使命もお与えになってこれからの人生をどう生きていくかということの心構えを教えてくださいました。私どももそれぞれの人生どう生きるかということが課題として与えられています。同じようにしてあなたから聞きたく願います。どうぞ主がお一人お一人の状況に合わせてあなたが語りかけてくださいますように。 今からの時を見てに委ねて、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、イエス様がペテロに言われたこと、それは第一に何かというと、気にしなくても良いということなんですね。二つのことを気にする必要がありませんと語っておられます。それはまず第一は、自分の将来の不安ということを気にしなくてもいいということです。まあ、私たち将来のことで不安のない人はいないと思いますね。何さあ、一分一秒先のことはわからないんですから。で、ペテロは実は明日一分一秒先のことだけではなくて、永遠までご存知のイエス様は、ペテロがこれからのうちどういう言い方をするかということを知っていらっしゃいました。そしてペテロにとっては苦難の人生、あなたが若かった時には自由にどこでも行けたけれども、年が行くと行きたくないところにまで行かなければならない、自分でお身を締めて行きたいところに行けないような、そういうところが出てくる、そういうことを言われました。まあ、年が行きますと一つの特徴は不自由ということでしょうかね。体も不自由になってくる、いろんな束縛もある、自分の思うようには生きれない、そういう不自由さというものがあると思います。ペテロもまたそのことを釘を刺されたわけです。そしてペテロがそのようなことを聞いたときには、当然嬉しいというよりも不安だ と思いますね。イエス様といるときには嬉しかったでしょうけれども、これからのうち自分はどう生きていくか、いきなり言われたことは、あなたが行きたくないところにまで帯を作られてというか、そういう状態でさえも行かないといけないところにあなた行かねばならないというようなことを言われた、不安だったと思うんですね。ところがイエス様は行きたくないところに行かないとならないわけですけれども、19節でこんな素晴らしいことを言ってくださいました。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであったと。神の栄光という言葉が使われているんですね。神の栄光というのは、分かりやすい言葉で言えば、神の素晴らしさがその人に現れるということです。死に方、どんな死に方をして神の栄光を表すか。普通神の素晴らしさというと、何かことがうまくいったとか、成功したとか、実りが出てきたとか、そういう時には神の素晴らしさを感じる、そう思うんですね。ところが苦しいこととか死ぬことが神の素晴らしさが現れるとは思わないと思うんです。ところがイエス様はペテロに、どのような死に方をして神の栄光を表すかということさえもお話しくださったんですね。これは私も若干わかるんですね。先月メモリアルデー入っていって、教会で亡くなられた26人の方々のことを忍びました。そのお一人お一人と接してきて思うことは、さまざまな長い人生も短い人生もありましたけれども、やはり神の素晴らしさを体験なさってきた方々であったんですね。クリスチャンになるということは、死んで終わりの人生ではなくて、死んで後にも天の御国に行くことができる。そこには体の自由が与えられる、束縛も解放されていく、涙が拭い取られて意味も全部解明されていって、ああそういう恵みがあったのかといって喜びの人生、そういう人生を思いますと、どのような死に方をして神の栄光を表すかということを示されたということに、私たちは喜びを感じるんですね。ですから将来の不安ということがあるかもわからないけれども、気にしなくてよいということなんです。まあ、イエス様はペテロにそのようなことを言われましたけれども、私たちの場合を思うと、取り越し苦労もありますね。先ほど今週の御言葉を読みました。明日のことは心配しなくてよい。明日のことは、明日が心配します。不思議な言葉ですね。ということは、明日のことは明日が心配しますから、明日のことは心配しなくていい。というのは、人間は 本当は明日のことを心配する必要がないのに、今日のうちに心配してしまう存在だということでしょう。明日は明日が心配するから、今日一日のことでよろしい。そう言われたんですね。取り越し苦労という言葉はあるけれども、まさに私たちはそういうものだと思うんです。こうなったらどうしよう、あんなことにならなかったらどうしようって言って、いろいろと取り越し苦労をするんですね。今は厳しい時代ですから、生活の厳しい方々もたくさんいらっしゃいますね。明日が心配だと思います。だからこそ、明日のことは心配しなくていいということをしっかり覚えたいんですね。モンテーニュっていう人が昔いたんですね。随想録という本を書きました。でこのモンテーニュという人がですね、随想録の中で、彼は若い時から大変心配性だったみたいですね。こう書いてるんですね。私の生涯は恐ろしい災いに満ち満ちたものに思われた。しかしそのほとんどは実際には起こらなかったと年を置いてから語ってるんですね。皆さんが人生今まで心配することいっぱいあったと思いますけど、どのくらいの確率で当たりましたか。これは別の言い方でこういうことが言われてるんですね。心配事の的中率は 1% だというんですよ。心配事の的中率 1%。 別の言い方をすれば、 99% は実際起こらないにもかかわらず心配してしまう事柄だということになります。まあもちろん具体的な数字で 1% とは限らない、 3%、5% かもわからない。でも言えることは、明日のことを、将来のことを心配しなくてもいい。仮に苦労があり、悩みがある、病気があるかもわからないけれど、それでさえも神の栄光が表されることなだとしたら、ましてや起こり得ないような事柄で心配することはないだろう。気にしなくてよい。これからどう生きていくか、神を信じて、神を信頼して、心配しないで生きる人生。これをイエス様はペテロに言われたんです。もう一つの心配しなくてよいということがあります。それは、人のことを心配しなくてよいということです。21節をご覧いただけますか。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。この人というのは、ヨハネのことです。親しい仲間です。ペテロはヨハネのことが気になったんです。それで、この人はどうですかって聞いたんです。自分は苦労する。じゃあヨハネはどうなんですか。まあ、私たち人間は家族や友人、親しい関係を持って、そして本当にこう、親しい交わりを持つことができるならば、それは大きな喜びですよね。それ自体は素晴らしいことです。しかしここで強調されていることは、これから生きていくということ、神を特に信じて生きていくというときに、それは、主に従うという、神に従うということは、誰かが一緒に従ってくれるから従うというようなことを必要とはしないということです。誰が従わなくても、この私はあなたに従う、それでいいのだということなんです。私が、牧師になるということを言ったときに、クリスチャンの家ではなかった両親は猛反対で、まあ、母親は、あんたをそんな風に育てた覚えはないと。まあ、大げさに言えば親でもない子でもないと、こういう形で、まあ、出ていかなければならなかったですね。両親を愛していた私は、ぐらつきというか、気持ちがぐらついたのを覚えています。でも、その日、神様、どうか私はあなたに従いますと。あなたに従ってどう考えても、どう御言葉を読んでも、私を神様は牧師として召しておられるように私は思います。至らぬものですけれども、 この私をあなたの御用のために用いてください。ただし、私は両親を愛しているので、いつの日か私の両親を信仰を与えて、同じ同心の友となれるように導いてくださいと、こう祈ったんですね。5年の進学校の生活を終え、さまざまな思いの中で、やがて教会、このところに参りまして、開拓伝道が始まってきました。そして、ある日、両親は10年のうちに救われたんですね。信仰を持ったんですね。それを思いますと、イエス様は、あなたとあなたの関わっている人のことも全部知っておられます。クリスチャンであれ、クリスチャンでない人であれ、関係なく、全部神様によって作られた存在なんですから、愛していらっしゃるわけです。そのあなたの関わりを覚えている、特にその人は、神様ご自身があなた以上に特に覚えていらっしゃいます。だからその人のことを気にするのではなくて、その人のことを神に委ねて、あなたは神に従うべきなんです。時々人が気になってしまう、そういう時はあると思うんですね。でもイエス様は、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。主への決断においては、夫も、妻も、親も、子も、愛しつつも、自ら神に委ねて決断をしていくべきだということなんです。その時に、神ご自身が後でちゃんと帳尻を合わせてくださるということを、私自身も経験してきました。ですから、気にしなくてよいことは人のことだということなんですね。人の思惑、人の配慮、これももちろん大事なことではあるけれども、神に従うということにおいて、あなたの決断が鈍ってはならないということでしょうか。それでは最も良いことは何であるかということなんですね。それは、イエス様がおっしゃる私に従いなさいということです。19節にも22節にも、イエス様はペトロに、あなたは私に従いなさいとこう言われました。22節でも最後であなたは私に従いなさいとこう言われました。まあ、50年間の信仰生活を振り返ってきて思うことは、また40年近く牧師として生活をしてきまして、多くの方々を見てきて思うことは、この神に従う、愛の神に従う、命の創造者であり救い主であられるお方に従うことほど安全で確かで永遠につながっていく人生は他にないと私は思います。キリストに従う人生こそ最も勝利の人生ですから、そのお方に従っていくということは大事なことなんです。最も良きことなんです。あなたは私に従いなさい。信仰は決して失敗なしで従っていくことではないです。実はこのペテロはずっと今までヨハネの福音書を見てきたように何遍も失敗をしました。何遍も罪を犯しました。キリストに顔向けできないようなひどいこともしたわけです。でもイエス様はこのペテロを何とか立たせたい。ご自分が傷つくとかご自分がどうだではなくて、このペテロを立たせたい、生かしたい。だから信仰というものは失敗なしで従っていくことではない。ただ従うことなんです。あなたがそのままで神に従っていくことなんです。信仰を持って行くということ、神を信じるということは素晴らしいことですけれども、それに勝ることは最後まで信仰を全うして生涯を終えるということです。先ほどもお話ししましたように、26人の方々、まあ、本当にそれぞれ関わってきまして、それぞれの思い出があります。そして葬式が終わるときに、私はああこれでよかったなってやっぱり思うんですよ。長い年数をかけて信仰してこられた方々、あるいは死の直前と言ってもいいくらいのわずか数日前に信仰を持たれた方々、 さまざまな方々がおられました。けれども、ともかく信仰を持って生涯を終えられて、天に送ることができたのは、本当に良かったなと思うんですね。この中にはいろんな方々がいらっしゃいます。年長者の方々もおられます。年若い方もおられます。私は全員の葬式を挙げたいと思ってるんですね。年若い方々も同じように葬式して差し上げたいと思ってるんですね。先生、それは算数の計算がおかしいんじゃないですか。言わないでいただきたいと思うんです。天に送ることができたときに、天の御国に帰ることができて、従い通して、よかったなぁと、やはり思います。ヨネの福音書は、他の福音書と違って、挫折したもの、あるいは辞めるもの、そういうものに特に身を留めて、イエス様は個人的に扱われた福音書なんですね。そして最後にペテロ。ペテロは、先ほども言いましたように、イエス様を知らない。知っていたら呪いがかかってもいいとさえ言い切った男だと。自分の身が、命が危ないということで。それでもイエス様は、このペテロに目を留め、私はあなたのために祈りました。立ち直ったら、兄弟たちを励ましてやりなさい。そんなこと言いますかね。自分を裏切るものですよ。自分を裏切るものに、その人の信仰がなくならないようにと祈り、さらにはあなたが立ち直ったら兄弟たちを励ましてやりなさい。失敗経験も用いられるんですね。恥の経験も罪の経験も用いられていく。立ち直った時に兄弟たちを励ましてやることさえできる。そのペテロがイエス様に対して恩返しとしてすることは何でしょうか。それはただ従っていくということです。あなたもイエス様に従っていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、イエス様が回復をしたペテロに対してこれからどう生きていくかをお話しくださいました。私たちもまた同じように語られています。気にしなくてもよい二つのこと、自分の将来のこと、そしてまた人のこと、大切ではあっても主に委ねて済んでよいこと、それをお教えくださいました。私ども関わっている多くの事柄がございますけれども、自分の将来、人のことを含めてあなたにお委ねして、ただ私どもはあなたにお従いしていきたく願います。どうぞお一人お一人が神への信仰によってあなたに従っていかれることができますよう、心から祈ります。さまざまな思い煩いがあることでありましょう。どうぞそれらをすべて万事を益に変えてくださるあなたの御手の中で一つの営みがなされていくことができますように、心から祈ります。尊い救い主イエス様の名を通してお祈りを捧げます。アーメン。それでは今から聖餐式を行いますので、新聖歌117番